ガーリーレディオポッドキャスト、皆さんこんにちは。12月26日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。今週も名古屋のスタジオからお送りしていきます、ガーリーレディオポッドキャスト。お相手は私、甲田沙織です。そして眠たいんでしょうかね、目をこすっていらっしゃいましたが、そんなに収録したくないんだったらもう今年最後の収録お帰りいただいても結構ですが、一応登場していただきましょう。どうぞ。
皆さんこんにちは。眠くないですよ、元気はつらつ、そして声もだいぶ元に戻ってきたディレクターの足立です。本日もよろしくお願いします。
帰ります？
いやいや、頑張りたいと思います。
眠そうでしたけどいいですか？
はい、眠いのは眠いです。
眠いですよね、はい、
今週は特に眠いです、うん、はい。
お帰りいただいても結構ですけど大丈夫ですか？
はい、
続けます。頑張ります、
もう帰れと言われてもやります。
今年最後ですからね、はい、はい、
一人ぼっちになったら帰ります。
目を開けていただいて、はい、はい、足立さん、昨日がクリスマス当日でしたけど、はい、どうですか、今年のガールズたちとのお交流は？
ないです。
盛んに
ないです。
ないですか、はい、昨日何されてました？
もうずっと仕事してました。
一緒ですね、はい、がっつり仕事ですよね、
はい。イブの日、日曜日はお休みいただきましたけれども、うん、はい、もう本当にお休みでした。はい、もうずっとちょっとその前後仕事なんで、うんうんうん、はい。
クリスマスに何かしたりします？毎年、ま
あ、もうね、さすがに、うん、それこそそういうデートでもなきゃ、うんうん、ね、なんかそのパーティーでもなきゃって感じなので、うんうん、特にここ数年はね、そういう機会はあんまりねなかったので。
コロナ禍でしたしね。
そうです、そうです、自粛もしてましたし、はい、でも自分もだんだんそういうのも面倒くさくなってきたところもありまして、うん、で例えばかそういうクリスマスのなんかディナーセットとか予約とかって、まあ、知り合いのお店とかもあったりするじゃないですか、まあ、そういうところへわざわざ行くのもねっていうのもあって、
うん、
唯一僕はあれです、大好物のローストチキンをホールで買ってきて、
はい、
一人でむしゃむしゃむしゃむしゃ
ビールと一緒に、
はい、ビールだったりいろんなね、ワインだったりとかいろんな飲み物を用意しといて、うん、仕事終わって帰ってくるときに予約しといたやつを一つ買ってきて、
うん、
それをよしっつって、もうあれですよ、オペ室に入るかのごとく
切り出すんですね、はい、贅沢ですね。
でもこうやってね、部位をまず分けて、
うん、
手羽の近いところとか、はい、ももの、あと背中の部分とかね、
うん、
こう綺麗にやってね、ちょっとずつこう食べる。で、気がつくと全部骨だけになってる、
うんうんうん、
それが楽しみですね。
なんか本当に魚もすごい綺麗に食べますし、
はい、
鳥もそれだけ綺麗に食べるんですね、
うん、
食べそうだなとは思ってましたけど当たってたんだ。
小田さんはいかがですか？
まあ、私は家族と一緒にね、うんうん、
はい、
クリスマスは、はいはい、イブ24日ですかね、はい、過ごしましたけどね。
ホームクリパ、
ホームクリパですねそうなんですよ、はい、もうケーキをね、買ってっていう感じで、はい、毎年やらせてもろてます。
はい、
はい、
いいと思います。
いいですかね、
はいはい、
皆さんはどんなクリスマスお過ごしになりましたでしょうか、
うん、
そして前々回のスポーツガリデリ、
はい、
前回のこれはもう問題作ですね、ガリデリクリスマスソングスペシャル、
はい、どうでしたかね皆さん。
まあそのね、
うん、
カラオケとかじゃないからさ、
うんうん、
やっぱりキーが高打に合ってなかったわけですよ。
まあそうですね、
高いか低いかで、
あれね、ちょっと種明かしをちょっとだけちょっと今ここでさせてもらうと、あのね、いろんな人が歌ってるじゃないですか、
うん、
いわゆる歌のお兄さん、うん、お姉さんとかね、うんうんうんうん、いろんな歌手の人が歌ったりとかね、まあ、同様ですから。で、僕がたまたま甲田さんじゃあ歌ってみようってなった時に、一応その、皆さんには聞こえないんですけど、あの甲田さんにだけ聞こえるように、あの曲を流して、それに合わせて甲田さん歌ったんですよ、
はい、
で Spotify にたまたまあったみんなの歌みたいなところで、
うん、
あ、これでいいやと思って、
うん、
で神崎優子お姉さん、昔あの歌のお姉さんやってた、はい、あの方が歌ってたバージョンのやつがあったんで、あ、これだったらいいだろうなと思ってポチッとやったら、そしたら普通に一般的によく歌われてるものとキーが高かったんですよね。
むちゃくちゃ高かったんですよ、
はい、
びっくり、
はい、実はね、音で言うと2音高かったんです
よ。でしょう、やっぱそうだよね、うん、
はい、
だってあのバックに合わせて低い感じで歌っても歌えたもんね、
はい、 そうなんですよ。
いやとっても、ね、難しかったんで、
専門的に言うと、ね、D というキーだったんですけど、あの一般的なものは、はい、あの神崎優子お姉さんのやつは F なんですよ。で D、E、F で、なので
めっちゃ高いじゃないですか。
でもなんかそらそら歌ってるからいいかなと思うんですよ。僕はそれに合わせてギターを弾きましたけど、
いやいやそう歌わないといけないのかなと思って頑張って歌いましたけど、はい、血管が切れるかと思って
僕あの部分だけ繰り返し10回ぐらい弾きました。面白くて
人が歌ってるのを笑ってるんじゃないですよ本当にね。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。
また感想もお待ちしています。
そしてスポーツガリレディブでは、ね、うん、大谷選手の話もしてましたが、
はいはい、また大谷選手の話はね、
またね、はい、しなきゃいけないので、ね、
しなきゃいけないですね。
はい、わかりました。
やりましょうね。はい、はい、さあ番組へのメッセージ、はい、どうやったら送れるのか、はい、まあ、今日は剛殿が言ってくれるっていうね、眠たいので、はい、ちゃんとあの目を覚まさせるために、
仕事させるために、
そう、たくさん喋って目を、ね、
分かりました、
目と脳を
だいぶ今体温まってきました、
温まってきた、はい、ちょっとねあの空回りしてるから、はい、どうかなと思って、
分かりました、はいはい、じゃあ、皆さんのメッセージ、うん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
番組へのメッセージは、はい、ガリレディオポッドキャストウェブサイトにありますメッセージフォームか、ガリレディの Google フォームから送っていただけます。
はい、
はい、まだガリレディ公式 SNX ですね、
うん、
こちらもありますのでぜひフォローしていただいて、コメントメンション DM リポストで番組にご参加ください。
待ちしてます。
はい、ハッシュタグはひらがなでガリレディ、ガリレディです。あ、言えなかった、はい、ガリ
ちょっとこれ最後なんです今年、はい、
ハッシュタグはひらがなでガリレディ、ガリレディです。
お、言えと言えと、はい、言えたよ。
皆さんからのメッセージお待ちしてます。
それでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。名古屋のスタジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャスト。さて今回はですね、2023年ラスト配信のガリレディです。
はい、
そして今月のトークテーママシンの日を最後に持ってきました。
うん、さすが。
はい、ということで2023年振り返ってトークテーマでね、テーマトークしていきたいと思います。
トークテーマでテーマ
トーク、はい、トークテーママシンでテーマトーク、はいはい、していきたいと思います。
はい、
今回はいつもね、うん、あのトークテーマを用意してくれています、うん、チームガリレリのスタッフの皆さんプラス私たち2人も一緒にトークテーマ考えてみましたので、はい、それをこちらのトークテーママシーンに全部入れてあります。
はい、はい、僕高田さんが考えたの見てないですまだ。
ああそうか、私も見てないです、
うん、はい、
なので、1枚ずつ引いておしゃべりしていきますよ。
はい、承知しました。
はい、ではまず前半いきたいと思います。はい、
じゃあ順番を決めときますか、今年最後の、
う
ん、
そうですね、
僕100勝100敗の何を言ってるんだろう、まあいいや、やりましょう、
はい、
最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あ、小田さんがグーで
勝ちました、
勝ち抜きましたので、
はい、
はい、私はチョキで、じゃあ先行で行かせていただきます、は
い、お願いいたします。
今年はとうとう1回も勝つことができなかったわけではないんですが、
うん、
高校に回ることもなく、それでは今年最後の、トークテーママシーン2023年を振り返るスペシャルの一つ目いきますよ。今年の出来事でこれだけはシェアしておきたいというエピソードを一つなんか教えてくださいと、
うん、
まあ、いっぱいあるんですけど、そのうち、まあ、ガリレディに話すんであればというエピソードをじゃあ一つ軽いのでいいですかね。
どうぞどうぞ。
はい、あのですね、前にあの街角探偵で足立は見たっていうのが一回あって、うん、割となかなか
好評でしたね。
好評でした。でまたあの今年もう一回やりたいなって言ってて、なんだかんだちょっとできなかったじゃないですか、うん、であれよあれよという間に夏も過ぎ、もうあの冬ですよ今や。でね、あの一つあのもし第2回目が夏ぐらいにあったら話そうと思ってたのの一つに、もう真夏、今年暑かったじゃないですか、
めちゃくちゃ暑かったです。
異常な暑さでしたよね、うん、で何度もこの、ね、番組の中でも話してたように、僕はあの今年 11月ぐらいまではもうずっとその屋外でのちょっとキャンペーンのイベントに携わっていて、炎天下にもいたこともあるし、もうそれこそあのゲリラ豪雨の時もあったりとか、屋外のイベントなんでどうしてもそういうのがあるんですね、はい、で名古屋に金山駅というあのなんていうんですか、あの東京でいう新宿分かりやすく言うと、うん、割とハブステーションがあるんですけど、はい、でそこにものすごい人の往来がある場所があって、でそこでキャンペーンやってたんですね。でめちゃくちゃ暑い日 でそしたらあの、まあ、いろんな人が来るわけですよ、まあ、ちょっとおかしな人も来ますし老若男女いろんな人が行き交うわけですね。で仕事してた時にふっとこう目に入ったあのすんごいめちゃくちゃもう、なんか何かの雑誌から飛び出してきたんじゃないかっていうぐらい、もう本当に身長が高くて頭がちっちゃくて、うん、足がめちゃくちゃ手足がめちゃくちゃ長いっていう女性が、
あもうじゃあ180センチとかね、
もうスーパーモデル並みの
ぐらいの、うん、なかなかその170後半の方っていらっしゃらないですよね、うん、いそうでいないですよね、はい、そのスラッとした方はね、はい、
でものすごいあの、ヒールの高さも10センチぐらいある、あのサンダルを履いていて、
うん、
でパッと最初見た瞬間はなんかすごい人がいるなって思ったんですけど、思わず二度見したんです、
はい、
なぜかというとその人の服が全部透けてるんですよ。
ん
ものすごいタイトなミニワンピースを、うんはい、体にピタッと貼っついたミニワンピース、あのストライプのねを、着ていて、でそれがもう何ですか、もう何ていうかその服じゃないんですよ、ほとんどもう全部透けてるんですよ、
ほとんどラってことですね、
うん、そうなんです。で、
はい、
完全にもう下着しか見えてないわけです。
へえ、その何ていうんですか、見せる用のワンピースだったってことですか、
はい、多分そうだと思います。
あでも見せすぎてますね、はい、全部ってことはね、
びっくりするぐらい、もう本当にそれこそなんかそういうね、あの、まあ、例えばミュージックビデオの中のそういうリアーナとか、
あなるほど、
ああいうイメージだったら成り立つ、う
ん、成り立ちますね、
っていうか逆に言うとそこでしか成り立たないようなファッションだったんですよ、うんうんうん、
そのどんなか表のお顔はご覧になりました？
表のお顔はでもおそらく日本人だとは思うんですけど、うん、でもまあアジア系のお顔で、はい、まあ、ひょっとしたら違うかもしれませんけれども、うんうんうんうん、でもあのすごく整った、うん、シュッとした感じの切れ長の目の、
うん、
であのヘアスタイルはあのすごいショートで、
うん、
であのちょっと色はですね、あのなんていうんですかね、栗色と言いますか、
うん、
ちょっとあのライトブラウンみたいな感じので、まあとにかくですねものすごい格好なわけですよ、
うん、
でそこの半径10メートルぐらいは誰も近寄ってないんですよ、やっぱり
まあなんかちょっとも
うい
びつな感じがしたんでしょうね、うん、
そこにいてはいけない、うんうん、そこにいてはいけない人がそこに一人いるわけですから、
うんうんうん、
いけないことはないですけど、
うん、
でも夜が夜ならもうすぐ連れてかれちゃうぐらいな格好なんですよ、
そんなにだったんだ、
はい、でその見えてる下着ですらめちゃくちゃちっちゃいんですよ、マイクロビキニ的な、
あ海外の方だったかもしれないですね、
かもしれないですね、
うん、
いやあれはね本当衝撃で、
その近くにあの、はい、背のちっちゃい小太りの人とかはいなかったですか？
まああのご多分に漏れずいました。
やっぱそうですよね。2人ぐらい。やっぱそうですよね。
はい、なんか変なハンドポーチみたいなの持って、
う
ん
う
ん、
あそうですよね。
で真っ白い、うん、あのなんかスキニーの、
はい、
あのカラージーンズというかね、
うんうん、
あの真っ白いあのスキニーパンツを履いて、うん、であの、タッセルみたいの履いて、
うん、
であのなんかねベルトの位置がなんかおかしな感じになってて、
うんうんうん、
で変なあのゴルフファッションみたいなあのポロシャツみたいの着て、
うん、
っていうおじさんが2人ぐらいいましたけど、
うん、
まあ、どういうね一味だったのか分からないんですけども
絶対そういう方のね、はい、横にはあのいらっしゃいますからね、
はい、あれはね本当にね、
うん、
っていうのがありましてね、
うん、
でこれはまあこの後どうなったかちょっと分かんないんですけど、
はい、
でも本当に僕はあんなの初めて見ました、
うーん、
はい、って感じでどうです、
なるほどね、
はい、じゃあ小田さんも一つ何か、
出来事、まあ、最近で言えば、はい、サカナクションの山口一郎さんの、はい、まあ復帰ツアーが今蜃気楼、はい、新しい月は懐かしい月、うん、全国ツアーがね、うん、そのフロントマンの山口一郎さんのみがステージに上がるということで、うん、まあ、これからまだ1月の東京でのライブが残っているので、
はい、
ちょっとねネタバレすることは詳しいことは言えませんけど、うんうん、はい、一部構成二部構成になっていて、久々に見た一郎さんは少しだけ、うん、少しだけご自身でも言われてましたけどふっくらされていて、うんうん、見た感じは健康的ではありましたけど、うん、まあ、ご自身が患っていらっしゃるその病気だとか、うん、まあ、今ねだいぶ調子がいいで、まあ、完治するものではないのかもしれないですけど、うん、それとこう向き合ってきたこの1年ちょっとのこととか、この先来年のそのサカナクション5人としてのステージに上がりたいという気持ちとかお話しされてて、一番こう印象的だったのは、今まで CD を出せばミュージシャンなんだからアーティストなんだから制作していいものを作れば必ず誰かが聞いてくれるし、ライブを開けば必ず自分たちを好きな人たちが見に来てくれるって思ってたと。だけど自分がそういう病にかかってしまって突然そこで打ち切られるわけじゃないですか。そういうやりたいこともできない。だからね、やっぱいろいろとこう価値観だとか自分の中のその世界観っていうのが山口さんの中でも変わられたんだと思うんですけど、だから今日この名古屋の会場に来てくれてる皆さんにサカナクション、まあ、その日は一郎さんだけでしたけど、サカナクションのライブを初めて見に来た人もずっと来てくれてる人も見せるのがもしかしたら今日で最後になるかもしれないし、自分がステージに立てるのも今日が最後になるかもしれないっていう気持ちがもう今ずっと強いんですって、
うん
うん、だからあの咳喘息を患っていらっしゃって、その時、うん、たまたまね、うん、ツアー中で、ね、ちょっと寒い暑いのを繰り返しだったり、
はい、久々のね、ロードだったりもしますからね、
そういうことですもんね、はい、なので結構体調的には厳しかったと思うんですけど、うん、またそれがね私はかなりグッときて、うんうん、まあこれからも押し続けるぞっていうね、うん、はい、これもぜひ皆さんにシェアしたいなと思いましたし、ドラゴンズへのね、うん、愛も立浪監督のユニフォームを着て
あ
、ね、ちょっと途中登場というところもありましたけど、はい、まあ、うん、何をしたかはちょっとネタバレすると言えないですけどね、だからそういう、まあ同い年同世代としてそういうところがやっぱりかっこいいなと、うん、自分のダメな部分とか弱い部分とかともちゃんと向き合ってそれをみんなの前で口にし、うん、できる、うん、
はい、
そこってやっぱり強いんだと思うんですよ、
うん
うん、潔いというか、うん、まあ、強くはないか、潔いと思うんですよね。だからまたアップデートした、うん、サカナクションに来年は出会えること、
はい、
私たちはねたまに行けなかったんで、
う
ん、
まあそうですね、
足立さんと行こうとしてたライブね、うん、行けなかったんで、
あの時からですもんね、うん、だから1年3ヶ月ぶりぐらいですか。
そうそうそうそう
ですね、
うん、そうですそうです、うん、アンダーグラウンドとの、
そうですね、うん、はい、
ですね、
うん、まあいい意味で開き直られた部分もあるでしょうし、うん、覚悟を決めた部分もあるでしょうし、
いやそこが大きいと思いますよ。
そうですよね、うん、
覚悟だが見えました、うんうんうん、
それでもやっぱり歌いたい、うん、人前で歌いたいとかね、創作を続けたいっていうそういう意欲が出てくればそれがまた活力になりますしね、
うん、
でまあ多分いろいろその大変なことも経験されたでしょうから、ある意味そのなんていうか自分ができることでやっていこうっていうところも多分ね模索されてるでしょうから、
うん、
すごくここから出てくる新しい 楽曲だったり作品はものすごく楽しみですよ ね。どういう世界観とかどういう人生観とか哲学とかね、
うんうん、
そういったものが込められていくかっていうところはね、うん、
衰え知らずの本当に素敵な歌声でした、
うん、あ、よかったです、はいはい、
以上でございます。
わかりました、
はい
はい、
じゃあ次私、
うん
うん、じゃあ弾きますよ。
はい
はい、
はい、
じゃん。今年の初めて。
今年何か初めてがあれば。
今年の初めて、今1月からちょっと振り返ってみてるんですけど、うんうん、
はい、
ないんじゃないかな。
え、本当に、
うん、
ささやかなことでも、これ初めて食べたとか、ここへ初めて行ったとか。
あ、今年でしょ、
うん、今年初めてあのブチ切れたとか。
いや仕事でのことね、
初めて、まあ、それはブチ切れたのは初めてじゃないもんね、
うん、そう、仕事での初めてはね、うん、いくつかありましたけど、
今まで生きてきた中での何か初めてがあればってことですよね、
うん、そうですね。あのトムさんっていうラーメン屋さんがあるんですけど、
はいはい、
銃に有名って書いて、はい、そこはあの元イタリアンシェフだった方がラーメン屋さんをオープンされていて、うん、メニューがイタリアンのラーメンなんですよ、
はい、
トマトの混ぜそばだったり、
うん、
ほんとペペロンチーノラーメンだったり、うん、トマトクリームラーメンだったりとか、はい、そこのラーメンをいただきました。
お
ー、ペペロンチーノラーメンとかトマトクリームラーメンとか2回ぐらい行ったんですけど、
うん、はい、
なんかバグるんですよ頭が。スパゲッティじゃ ラーメンって分かってるんだけど、
うん、
ペペロンチーノは麺がスパゲッティっていう感じだから、
うん、
何これみたいに新しいってなって、
うん、
すごい美味しかった。
へー、
うん、10に夢って書いて、はいはいはい、トムさんなので、皆さんも、
は通ったことあるんですけどね、うん、
よかったら行ってみてください。
はい、なるほど、
簡単な初めてでした。
ああ、いいと思います、
うん、はい、どうですか。
僕は、今年初めて、
うん、
インドネシアの人とあの話をしました。
インドネシア、
うん、あの話をしたっていうほどのあれではないんですけど、そのイベントやってる時に、
うん、
とにかくいろんな国の人がインバウンドでまたね、あのどんどんどんどんあの復活っていうか戻ってきてるでしょ、ツーリスト、オーバーツーリストになってるところもあったりとか、ちょっと問題になってたりしますけど、
うん、
まあ、名古屋もたくさん観光客がね海外から来ていて、で名古屋駅とかでイベントやってたりすると、まあ、とにかくいろんな国の人があの観光案内だと思って来るわけですよ、僕らのところへ、はい、でそしたらね、あの一人インドネシアから来たっていう女性があの来て、このホテル行きたいんだけどどうやって行ったらいいかっていうのを、まあ、僕ら聞いてきて、でそしたら、まあ、あの英語が、まあ、これね、あのまた別な機会に話そうと思うんですけど、大体の海外から来る方々って大体英語はできるんですよ、
うん
うん、あのアジア系であれ、ね、ヨーロッパであれ、あのアメリカであれ、南米系であれ、大体まあ英語で最低限のことはできる、会話ができるので、まあ、それで英語で聞いてくるわけなんですけど、でそしたらあのどっから来たのっていう話になって、でインドネシアだと、でなんか花火を見に来た、
花火、
うん、日本の、
うん、
でホテルはその名古屋駅からちょっと行ったところのにあるんで、じゃあここはこう行っていけばいいよっていうのを教えてあげて、そしたらあの行きたいんだけどどっか見れるとこあるか、でしかもねそれ9月に入ってからだったんですよ、
うん、
でさすがに僕もパッとその場で思い浮かぶのがなくて、で
ギリギリ長島、
うん、だから検索して案内するほどこっちも暇じゃなかったりするし、
そうですよね、仕事中ですからね、うん、
他のこともやんなきゃいけないし、うん、でだから本当に今小田さん言ったみたいに、うん、長島行けばまあ一応ね、うん、あの開催日
のそう頭ぐらいはやってましたよね、うんうん、
毎日やったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、週末だったりね、
そうそう、だからあのそれをとにかく教えてあげて、検索キーワードだけ、うん、それだけ入れてあげて、でここでちょっと探して、でスケジュール合わせていくといいよ って、そしたら今度どうやって行けばいいか、いやそれも知らずに花火見に日本にインドネシアから来るってすげえバイタリティだなと思って、
すごいですね、
それにちょっと感心して、
いやいや本当すごい、
それはこう近鉄から乗って、で桑名っていうところまで行って、うん、そうするとバスが出るからとか、あとここから
バスセンター
で
直通のバスもね、
うん、直通で行くこともできるよっていうのを案内してあげて、うん、そしたら、ああ分かった、じゃあ行ってみるって、
うん、
ですごい喜んでくれて、でそしたらここはだいたい何時ぐらいまで出歩いて大丈夫だって。
ああそうか、
うん、まあ大抵大丈夫だよって、
うん、そうですね、
よっぽど暗いとこ行かなきゃ大丈夫だよって、
うんうんうん、
明日の朝とか何時ぐらいからお店やってるんだとか、もう本当にねすごい、そういうなんていうんですかね、もう現地でなんとかなると思っていたのか分かんないんですけど、うんうん、それかもう日本はよっぽど安全だと思ってきたのか分かんないんですけど、うん、そういうののちょっと会話があって、で、あ、じゃあ楽しんでってねっていう話をしたんですけど、別にインドネシア特有の話をしたわけじゃないんですけどね、なんかね、でもやっぱりみんなすごいなと思ってね、ちょっとこう自分もなんていうんですかね、 あそこまでのことはまあ今からやろうとは思わないですけど、でもやれるんだったらああいう旅もまたしてみたいなって、うん、ちょっと思ったりしたっていうのがありました。
はい、
はい、
2人の今年、
はい、
初めてでした、
うん、はい、じゃあ前半もう一個ぐらい行きますか、うん、
行ってください、はい、
せっかく最後の、
はい、
今年最後のガリレディなんで、じゃあ行きますよ、
じゃん、
今年一番恥ずかしかったことだって恥ずかしかったことってなんかあるかな、そんなないな、
うん、脇の話したことぐらいまあでも脇だけじゃないからね、それ以上は言えないけど、いろいろね、うん、みんなね、いろんなとこ
恥ずかしかったんだ
いや、やっぱなんか脇って恥ずかしくない、
恥ずかしい、だってそれ言ったのあなたですから、
いやでもそうだけど、うん、暴露しろって言われたから、うん、脇って言ったけど、
はいはい、
そうね、
うん、
あんまりその恥ずかしめに会うこと自体がそんなにないですよね、ま
あ、もうね、若い頃はね、いろんな若い頃の恥はいっぱい、
う
ん、
そうそう、
書いてきましたけど、
飲みすぎたりとかね、
うん、いろいろ集大もね、
そう、
さらしたこともありましたけどね、
さら、はい、させていただきましたよね、うん、私たちもね、
だからそういう今年、うん、今年は僕もそんなに正直ないんですけど、今までだったらね、
でも今年なんでしょ、
そうそうそう、うん、今年は思い出しました、ですね、僕は自転車結構乗るんですね、で仕事場のところからちょっとこうなんか買い物行ったりとかご飯食べに行ったりとかで、よく行く、スーパーのところの、駐輪場があって、ガシャコンってこう前輪をはめて ねでそこは2時間まで無料なんですよ。で大体まあ食事するにしても買い物するにしても2時間ぐらいね、それ以上はいることはあんまりないんで、で済ませていつもこう出して、もうリセットだけして無料で出せる、引き出せるんですね。でそこのところの、なんていうかこう出るときにロック解除するときにその番号を入れるじゃないですか。で103とかつってやって確認ってやるとガチャンつって、うん、そこがロックが外れて引き出せるんですけど、その僕の前にいたおじさんが、僕の番号をずっと押してるんですよ、
うん、
こうやって並んで後ろで、ま、順番待ってたら、で僕の番号を押してるから、あれ僕の番号だけどなと思って、なんでやってんだろうと、でガチャンって言って、そしたらそのおじさんはどうも自分の番号は違う番号だったらしくて、
うん、
だからこうやって押してガチャンってやって、で行くじゃないですか。で自分のやつ やろうと思っても当然自分のは出ないわけですよ、番号違うから。で僕も先にそれをやられちゃってるから、またやるとエラーになっちゃうんですよ。
ああそういうことか、
なんかおじさんが変な操作してるから、
うん、
でそれがなんか続いてて、
うん、
でもさすがに2回目ぐらいの時に、おじさんこれ番号違いますよっつって教えてあげたら、いや合ってる、いや合ってない合ってない違う違う、 言っててやってたら、結局それ順番待ってる人たちがだんだんだんだん増えてくるじゃないですか。でおじさんちょっと後ろ来ちゃったから一回ちょっとどきましょうっつって、でやってたら他の人も全部結局エラーになっちゃって、うん、おじさんが変なことやっちゃうから、
うん、
ほんでそしたらなんかそのおじさんがなんかすごい僕に対してものすごく恨めしそうな目をするわけですよ、
うん、
でそうするとその他の待ってる人たちがなんか僕がエラーしたみたいになっちゃってて、
うん、
おばあちゃんとか、
あでそれが恥ずかしかったってこと、
うん、
で結局どうなったんですか。
結局だから
お店の人が来てくれて、
でもだからもうしょうがないけど出せないから、うん、だからとりあえずそこにあのインターホンみたいなやつがあるからそれで僕が電話して、
うん、
でこうこうこうで、
うん、
そしたらそのあの遠隔で全部やってくれて、
へ
今すごいですよ遠隔 でじゃあそこであの何番って言ってください、で今からちょっとこっちで操作しますとかっつって、でまあ結局出せたんですけど、
うん、
なんかね 3,4 人の老人に囲まれてい
いじゃん 3,4 人ぐらいだったら
まあね、
そうよ囲まれるのが 3,4 人だったらいいと思いなさいよ、
まあ面白い経験でしたけどね、
まあ、恥ずかしいっていうよりもまあ面白いね、はい、経験になったでしょうね。
だから行き交う人たちがみんなやっぱり見ていくじゃないですか。
ああ確かにね、うん、
その人たちに対してだけだったら別にいいんですよ、うん、
まあね、
うん、まあまあ落ち着きましょうっていう話なんですけど、うんうんうん、みんながねゾロゾロゾロゾロ結構駅の 前のとこなんで、
うん、
何やってんだろうあの人みたいな軽い話でした。
なるほどね、
はい、岡田さんないっていう感じですか。
うん、その、
まあ、さっきの話でよしと、
そう話、
はい
ね、そうですね、
わかりやす
い。あとその足立さんみたいに、うん、みんながジロジロ見るっていうのでいくと、
うん、
私年中鼻炎というかアレルギーがあって、うん、もう鼻かゆくて、
はい、
鼻水が水鼻が出たりするんですけど、うん、やっぱ春ぐらいすごいじゃないですか、うん、冬から春になるぐらい杉、うん、ヒノキとかね、うんあの時にあのスーパーに行って、
うん、
普通の不織布のマスクしてたんですけど、
うんはいはい、
すっごいなんかこう混んでる時で、あすごいなんか見られてんのみたいな、通る人通る人みたいな、
あ小田沙織だっつって、
いやいや私なんかつけ頭とかついてるかなとかって思ってたんですけど、うんはい、レジとかでもうなんかすごいこうやって見てらっしゃって、うん、女性の方が、うん、みんななんか言ってくれればいいのに、
うんうん、
で車ついて、
はい、
なんか私つけてるかなと思って、窓で車についてる窓でね、鏡でバッて見たらもう鼻水がさ
あ染みちゃってて、
マスクに染みちゃってて、ここだけ濡れてるから言えよってなるじゃん、
ね、
誰か言ってって、
はいはいはい、
すっごい恥ずかしかった、それはむちゃくちゃ恥ずい経験でしたね。
でもそれってどうやって言ったらいいんですかね、あなたマスクべちゃべちゃですよって言うのもなんかおかしくないですか、
鼻出てるよって言えばいいんじゃないですか。いや
だけど例えばまあよく
トントンでして、ね、鼻出てるよって
男性だと例えばファスナーが開いてるとか、
うん、
それなんかね、なんか裏返し着てるよとか、
うんうん、
なんかおかしなことになってたり襟がひまがってたりとかっていうのだったら、はい、まあねえあちょっとおかしいですよって言えますけど、マスクべちゃべちゃっていうのに対しては、
ま、真ん中ね、真ん中のところがね、いやすごい垂れてんなと思ったんですよ口にね、もう嫌だ、もう早くもう早くも済ませて帰ろうみたいな、車に戻ったらもうすぐマスク外してティッシュで鼻かみたいみたいなね感じだったんですけど、
大丈夫ですかっていうぐらいじゃないですか、
言ってほしいよね、
あなたマスクべちゃべちゃですよとはさすがにちょっと言えなくないですか、
お鼻のあたりも
大丈夫ですかって言うんだったらありですけどね、うん
まあね
うん、
なかなか言う方も難しいです
かね、鼻血だったら逆に言いやすいけどね、
あ確かに血出てますよって、
そうさすがに鼻水出てますよ ね、
そうね、
鼻例えば垂らしてたとしてもマスクしてなくて、
うんうん、
例えば電車乗ってて目の前にいるおじさんが鼻垂らしてたとするじゃないですか、
う
ん
う
ん、
多分笑っちゃう私、
そうしたら言えないことないですよ、
言えない、だからまだマスクに染みちゃってる方が言いやすいじゃない？
まあね、
うん
うん、なるほどね、
はい、そんなことがございました、
はい、
はい、では前半はここまでということで
、はい、
ここで一曲お送りしましょう。今月30日土曜日に名古屋 L サイズでのワンマンライブを控えた3ピースロックバンドクーロンから ガリレディリスナーの皆さんに新曲とボイスメッセージが届きました。ではお聞きください。
ガリレディをお聞きの皆さん、お久しぶりです。クーロンのボーカルギターの河合慎介です。さて、12月30日土曜日に我々クーロンのニューシングルが配信リリースされます。タイトルはハートビート。今までのクーロンとは少しテイストの違う楽曲に仕上がっております。スリーピースならではのシンプルかつご機嫌なバンドサウンドをお楽しみください。また同じく12月30日土曜日、名古屋大須のライブハウス ELL サイズにて年末恒例のワンマンライブも開催します。配信リリース記念を兼ねてのクーロンワンマンショータイムハートビートです。初めての方にもいろいろとお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひとも会場に足をお運びください。詳細はクーロンのウェブサイトや SNS などにて。それではクーロンのニューシングルハートビートをお聴きください。
色のない毎日を息を止めて泳ぐ値札をかけられて月は路地裏に登れた。さえない映画にもなり得ない話とほつれた運命を絡め取るための手札さ。仕上げてばかりの
作詞作曲を担当していらっしゃいます河合慎介さんのメッセージと、12月30日配信リリースの最新曲ハートビートを皆さんに聞いていただきました。河合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。これが26日、今日26日なんで、今週末の土曜日にライブですね、
うん、はい
はい、
毎年 L サイズでね、
うんうん、そうですね。ここちょっと何年間は行けてないんですけど、前も確か去年の今ぐらいに紹介した時もお話しましたけど、はい、本当にいいライブなんで、うん、ぜひ皆さん足を運んでもらえたらと思いますし、この新曲ちょっと僕何回か実は繰り返し聞かせてもらったんですけど、うん、非常に面白いコード進行、
ずっと言ってましたよね、
うんうん、なんかね、予測した音と違うところに行くんですよ、
うんうんうん、
フレーズごとに、
はい、
でサビのところに来てなんかクーロンのなんか新機軸みたいな、ちょっとこうスカレゲー寄りのリズムとともに、なんかクーロンだなって、
うん、
でもなんかバースの部分はなんかすごく不思議な感じがして、僕結構癖になる。
そう、なんかクーロンの楽曲って癖になりますよね。何度も何度も聴きたくなるというか、リピートしちゃう、ね、うん、曲が多いですね。
そうですね、はい、だからすごく独特のユーモアのセンスと、あと演奏力はもう申し分ない演奏力と、そしてコーラスワーク、
はい、マキネ
楽しいんで、
せいやさん、
はい、う
ん、
この3人の織りなすね、バンドの音とあとライブパフォーマンスをぜひ皆さん楽しんでもらえたらと思います。
はい、新曲とライブの詳しい情報はクーロンのウェブサイトチェックしてください。さあ、今回のガリレディは2023年ラスト配信のガリレディ、2023年振り返り TTM の日ということで後半参りましょうか。
はい、ありがとう
ございました。はい、では私からですね、うん、じゃあいきますよ。
はい、年末のあの福引きみたいなね。
そうそう、ガラガラガラ、じゃん、
はい、
今年の漢字は税。
うん、
1年を通して増税議論が活発に行われた。税に関する話題が多かったためで税が選ばれましたが、
はい、
お二人にとっての今年の漢字は何でしたか、うん、と。
わかりました、小田さんからどうぞ。
発表します。
はい、
2023年今年の漢字、無。
夢っていう字じゃないですよね。
はい、
はい、今の言い方だとね、
ないの、
はい、
無、
ナッシングってやつですね。
ナッシングです、
はい、
ナッシングトゥーマッチベイベイの無です。私ね、今年ね、無を身につけたんですよ。
あの、
はい、去年ね、足立さんにはもうチラチラとお話ししてたんですけど、うん、まあ、いろんな去年からいろんなことを経まして、
うん、
自分を守る術として、うん、まあ、無っていうのをね、去年ぐらいから、うん、学校に行って習得し始めたんですよね。で、今年まあまあいい感じに習得できましたね、
うん、無。そう
ですね、習得できたから、いいか悪いかっていう問題なんですけど、うん、まあ、まあ、もうだってさ、めんどくさいじゃん、
はい、
相手にしてらんないじゃん、うん、ね、
うん、
まあ、わかるのよ、もうその皆さんね、あなたの言い分もありますねって分かりますけど、うん、まあ、でもやっぱり私の中でそのまあ、どれが大事、取捨選択の中で何を自分のね、主にしていくかっていうことはぶれてないので
うん、うん、
まあ、そこで無というね、
うん、
錬金術を、
うん、
覚えたっていうことで、
はい、
無、
防御壁っていうやつですよね。 それが無っていう術をね、
はい、
私はなんとかの術を身につけたぞっていうね。
そうそう、
ドゥルルン
って、
メレブさんのね。
そうそうそう、メレブさんのだとちょっとなんか 弱く感じるから、
はい、
変な無がなりそうですけどね、
はい
はい、じゃあ、ね、私さんどうでしょうかね。
僕は、うん、今年実は、すごい大変なこともたくさんあったんですけど、でもそれ以上にもう人生の中で一番嬉しかったこともあったし、自分の人生が大きく転換するっていう年だったなっていうふうに思っていて、うん、だからそういう意味で起承転結の転、で転がるっていう意味もあるんですけど、はい、だから結構今年1年転がり回ってたじゃないですか、僕
割といろんなところにね、
で、まあ、ちょっと時にこけたりとかいう転がり方もあったりもしましたけど、うんうん、でもなんかこう自分の人生がこう転換する瞬間だったりとか、転じる瞬間だったりとかっていうのがもうできたっていう、だから今年の僕は転という字ですね。だから次今度ケツに向かって、起承転結のケツに向かって、
うん、
こっから行くっていう感じですかね、はい、
まあでもまだね、
うん、
結びに行くには早いかもしれないですね、うん、人生の結びにはちょっと早いかもしれないですけど、う
ん、だからその一個手前の点で、うん、こっからだから
ちょっと長いね、
長くやっていけたらいいなと思って、
うん、
だから今ね言ってくれたようにまだ落ち着くつもりはないので、
うん、
またちょっとね、一暴れ二暴れはしたいなとも思いますし、
そうですね、
新しい何かを切り開いていきたいなというのもありますし、
うん、
まあ、それのための自分のいわゆる今まで これを一つ片付けておかなきゃなっていうところがだいぶ一つ片付いたっていう感じもするもんですからね、この一年で。
お疲れ様でございました。
あ、いや、もう、はい、
うん、
でもうん、幸せだなと思う瞬間もたくさんありましたしね、今年は、はい、
いや、私だってあったんですよ、
うん、
幸せな瞬間はあったけど、今年の漢字で表せばっていうことで、はい、
うん、
私はあれを選んだだけで、別に幸せは私も
いや別に
まつげ抜けちゃったけど
小田さんと比較してとか言ってないじゃないですか。でも去年のちょうど今ぐらいですよね、うん、あの小田さんもね一つ大きな転換があってね、
そうです、
うん、そこからこう動いてきたわけですけどね、うん、だまあお互いこうあのなんていうかそういう一つ、まあ、超えたところからのこの2024年というところに向かっては、はい、多分ねあのうーんまあいろいろまたやれたらなとは思うんですけどね、うん、はい、
皆さんはどんな感じ選ばれましたでしょうか、うん、
はい、
はい、ではお願いします、
はい、では当たるといいなじゃん、
当たりとかある？
はい、ポロリンいきますよ。今年捨てられたものは、
うん、今年何か捨てられたものはありますかと、それは物でもね、関係性でも、
はい、
まあ、全部を含めてっていうことなのかな。
まあ、しがらみですかね。
もう
今年は、うん、まあ小田さんにはいろいろ話もしましたけど、はい、いわゆるしがらみを捨てましたね。捨てたというか捨てることができたっていうか、切り捨てることができたっていうか、うん、そんな感じですね。まあ、あんまり詳しくは、うんうんうん、ね、ここで話すあれでもないですけれども、ね、やっぱりしがらみってやっぱり生きてるとどうしてもね、自然発生しちゃうじゃないですか。
そうですね。
自分が好むと好まざるに関わらず、うん、別に自分のせいでもなくできちゃうしがらみっていっぱいあるじゃないですか。でとかくそういうのにこうなんかそれに気づいてしまうとなんか不思議なもんでそこからなんか離れられなくなっていってしまってたりとか、いろんな習慣も含めてで気がつくとなんかなんだろうこのめんどくさいなとかうぜえなっていう関係性みたいなのが出てきたりするんですけど、そういうのをなんかこう断ち切れたっていうかね、そういうところがあるんで、だからなんかね結構しんどかったですけど気持ちとかなんか身軽になったなって感じはしますね。うん、だからまあ転がれたっていうのもあるのかもしれないですけど。
あ、そういうことですね、
はい、いかがでしょうか。
はい、そうね、足立さんしがらみ、
うん、
まあでも私もいらない縁かな、
うん、
を捨てられた年になりましたね。いやもうねえ、なんて言えばいいかな、もう別にこことつながる意味わかる？
分かる、
言ってること
一応知ってるんで
ね、ってあるじゃない、はい、でなんかほら執着されるのがやっぱり嫌だから、うん、はい、まあもう自分からやっぱね、うん、切ってくのが一番いいなっていう感じで、うん、まあ、まあ今年ちゃんと綺麗にね、うん、そういうのすできたかなと思ってます。うん、まあ、私は本当自分の家族もそうですけど、うん、友達も、
うん、
人に恵まれてると思うので、
うん、
だからこそって思うことがやっぱ多いじゃないですか、うん、なんか、うんうん、私の周り素晴らしい人ばっかりだったんだっていうことに外に出た時に気づく、
うん、
そうじゃないことが多いから、
うんうん、
こんなことも人としてのこんなことが、ね、うん、言葉遣いだったり態度だったり、うんうん、ね、できないんだみたいな人をこうやっぱ目の当たりにしたりすると、うん、現場とかでもそうですよ、うんうん、イベントの現場だったりとか、はい、ね、別のお仕事だったりとかでもそうですけど、うん、あ、私の周りは皆さんやっぱ素敵な人に今まですごく巡り合ってきてたんだっていうことに改めて再確認させられる、うん、させられた年になりました、はい、うん、
だからね、よく言われることですけど、ね、当たり前だと思っていることが実は当たり前じゃなかったって、うん、こんなにありがたいことだったんだっていうね、ありますよね。
ありますありますね、
え、みんな違うのみたいなね、
そう本当、
え、なんでね、みたいなね、うん、ありますよね、
え、場所が違うとこんな違うみたいな、
うん、
ね、
うん、
それがねなんか不思議というか、
う
ん、
そう、
まあ、もちろんよく私と足立さんが言う、
うん、
親の教育っていうところも、うん、まあ、多分にあると思うんですよ、うん、まあ、結構2人ともね厳しく育てられてきたっていうのはあるんですけど、うん、まあそれとはまたちょっとね、
うん、
それを加味してもちょっとっていうようなね、うん、こととかね、ありますよね。
で、まあはっきり言って、うん、あの僕も割と好き勝手なこともやってきましたし、うんうんうん、そういう中でいろんなそのいろんな界隈に足を踏み入れて、
はい、
なんかあのよからぬそのつながりもできたりとか、まあ、甲田さんもはっきり言ってそういうのもあるじゃないですか、
うん、
だけどあのやっぱりその大元の部分が僕らは あると自負しているところもあって、
はい、
まあまあ、いい意味のプライドもあるし、ちょっと幸いにして暗黒面にあの足を引っ張られずに済んだところもやっぱりあると思うんですよね。引きずり切られなかったというか、
うんうんうん、
どっかで僕らはそこどっかでこう一線を引いていた部分もあるし、うん、だからそれがそのなんていうかな、まあこの年になってくるとね、やっぱそういうのもいろいろこう見えてきたりすることもたくさんありますからね。まあ良かったですね。
うん、そうですね。
うん、
すごく良かったと思います。
そうですね。まあでもそれはあれですか、自分のこう意思でもってこうやれたわけでしょ、そういうふうにね。
いやなんかもう、
うん、
いらないと思った。
うんうんうん、
なんかあの連絡が来たりとかが。
うんうんうん、
もうなんか正直なんかさっき足立さんも言ってたけど、うん、まあ、本当にダメな言葉遣いですよ、うんうん、鬱陶しいって思っちゃった、
うん、
その自分の時間軸の中に、うん、
いやダメな言葉じゃないですよ、うん、で鬱陶しいもな
そのねそのポーンポーンって、ね、はい、うん、飛んでくるメッセージとかが、
うん、
もうなんかしんどって思って、
うんうん、ねえ、なんかその自分のいやまさに本当に自分の時間だったりとか、うん、自分のその領域ってやっぱもう侵されたくないし、
そう、しかもそれがね、私も足立さんもその、うん、私が言ってる人も、うん、足立さんが言ってる人もその恋愛とかじゃないから、うん、鬱陶しいよね、うん、逆にね、うん、なんかね、いや例えばその足立さんに対して女性の人が気持ちがあって、
うん、
私のその人が私に気持ちがあったとしても、
うん、
そう仕事でね、
うん、
まあ、ご一緒した人とか、
うん、
そういう人だったりするとなおさらね、
うん、
こっちが無限にできないことを知っていてのそれっていうのは、
うん、
いやもうちょっといらないなって思っちゃったね。そう、まあ、そことも仕事することもないから、
うん、
そういいんだけどね、
うん
うん、そうそうそう、
そこでなんかこう余分な時間をね、
うん、
費やすのって本当にもうね無駄だしね、
うん、
そんなことしてる暇はねえっていう、
そうなの、うん、
感じだからね、
うん、
まあまあもうね、だからさっきからちょっと繰り返しちゃうけど、あのようやくこれで一つあの区切りができたと思うんですよ。たまたまね、小田さんの方もそういうことがあったり僕の方もそういうことがあったりとか、だから2024年っていうのがだからまあ、ある意味こうなんていうか自分の気持ちも平穏な、ね、
うん、
あの落ち着いた状態から始められるのであれば、多分そこからまたねいろんな新しいいいものっていうのの出会いだったりとか、そのチャンスだったりとか、
そうですね、
そういう風に、ね、なっていけると思うし、
うんうん、
もう惑わされるのもねないですもんね。もう
惑わされてたわけじゃないんですよ。
いやいや、うん、あのこれからその先にね、そういう何かこう、うんうん、あの新しいものが出てきたとしても、変にそっちに、うん、あのなんていうの、行ってみようってもう今更ないじゃないですか。
もうちょっと面倒くさいですね、うん、そういうのはね、う
ん、だからちゃんと自分でね、
う
ん、もう本当に必要なものを、
ね、そう選び取ってますのでね、
それでいいんじゃないですかね、
うん、はい、ということでお互い人でしたね、
はい、言ってしまえば
言ってしまえばね、
はい、
はい、今年捨てられたものよかったでございます、は
い、ということでじゃあ、ラストいきますか。
ラストいきましょうか。
はい、ほい、
ザン、
当たるといいな。
あなたが思う今年の MVP は誰？
あ、
これはね、
もう言わずもがなでしょうね、は
い、じゃあ一緒に言いましょうか、はい、せーの、大谷翔平選手、
はい、はい、ですね、
ございます。
もうこれはね、
もうすごいですね。もうドジャースの会見も見ましたけど、うん、一言一言の言葉の選び方、
うん、
気遣い、
うん、
佇まい、
うん、
もう日本人の代表として世界中のメディアに取り上げられている大谷翔平選手、同じ日本人として誇らしいですよね、うん、もう本当に、うん、ね、どうですか、私さん、ドジャースという球団は、はい、うん、そのやっぱり大谷選手がこだわ、
うん、
強くこだわっていらっしゃる、勝つっていう、うん、それを叶えてくれる資金力も、
うん、
そのチーム力もあるとこなんですか、
うん、
私 ね、その辺が全然ね、名前は分かりますよ、
はい、
野茂さんとかさ、うんうん、マエケンさんとかさ、うんうん、いらっしゃったりしたでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね、あのメジャーリーグのチームたくさんありますけれども、うんうん、あのその中でもやっぱり歴史と、あのその今和田さん言った資金力だったりとか、その球団のね規模だったりとか、うん、そういったものを考えてた時に、優勝をするワールドチャンピオンになれる可能性のあるチームっていうのは、まあ限られるわけですよ。
うーん、
その全部、もちろん全部にチャンスはあるし、はい、だけど例えばエンジェルス、
うん、
ずっと、ね、6年間
いらっしゃいました、
エンジェルスがワールドチャンピオンになれる可能性はほぼないわけですよ。
う
ん、はっきり言っちゃうと、だって戦績見たって分かるじゃないですか、6年間の、はい、彼一人が頑張ったところでチャンピオンにはなれないわけですよね、
うん、
もうホームラン王にもなって、 MVP も取って、で、あの二刀流でピッチャーとしても10勝以上の勝ち星を挙げていて、そんな大谷選手がいたって、そのワイルドシリーズも難しかったりするわけでしょ、
はい、
だからそのそういうことを考えたときに、でじゃあ大谷選手がこれからあと何年現役として、
ご本人もおっしゃってましたね、うん、会見で、
もう本当にトップの選手としてあの活躍できるのかっていうのを残り時間を今度考えるようになる、アスリートですから当然それはあると思うんですよね、
うん、
まあ、もちろんそのずっとね40歳になっても50歳になっても現役を続けようと思えばいろんな形で続けられるかもしれないけど、世界最高峰のところで最高のパフォーマンスが出せるのはあと何年あるんだってなった時に、やっぱり彼としてはじゃあそのチャンスがある球団に行きたいわけじゃないですか、
うん、
でしかも求められる今最高の状態であって、まあ、手術したから来シーズンはバッター1本で行くっていう、それも含めて、それ で彼のことですから、あれだけストイックに野球にもう打ち込んでいる人ですから、多分リハビリも成功するんじゃないかなと思うんですけど、そうすると2025年2026年、
6年に二刀流に 戻れる、
そうそうそう、
またやれる予定ですよね。
そうすると24、25、26っていう3年間の、うん、彼の計画と、それとドジャースのその3年間の水準の維持っていうのを考えると、
うん、
もう願ったり叶ったりだと、お互いの思惑として、
うん、
でかつその今の価値としてバリューとして、もうそれだけのものがもうアメリカ中にそれが知れ渡るチャンスであるとともに、その同じ拠点がもうこれはもうねメディアでも散々言われてますけど、ロサンゼルス、
はい、
で環境を大きく変えることもなく、
うん、
アメリカってね西海岸と東海岸って単純に時差があるわけですから、
はい、すごいですよね、うん、
温度差もあれば、
時差があるのって本当ね、同じ国でね、で
もう移動距離もねあれだし、
で40キロぐらいですか、
うん、もっと
400キロぐらい、
うん、そうそうそう、うん、だからそれこそ飛行機乗って移動したりするわけですから、
うん、
でしかも、
うん、エンゼルスとドジャースはどれぐらい、40キロ400キロ、
うんうん、近いです、ロサンゼルスの中ですからね、両方ともが、例えばこれがニューヨークの、ね、東海岸の球団とかになれば、うん、当然こっちとこっちですからね、
もっともっとですね、うん、その辺のなんかこう位置感覚が 地図見ても
極端な話、ね、愛知県の中のチームが2つあったとして、うん、そこの移動だと思ってください、まあ、規模は全然違うけど、あの九州の福岡ダイエーホークス、ダイエーじゃないわ、あのソフトバンクホークス、うん、と、ね、あの楽天イーグルス
東北の、
うん、の、 その移転で、国内だったらこの程度ですけど、
うん、
それがアメリカあれだけの広大なところになれば、ニューヨークとロスってなればね、
だいぶ違いますもんね、うん、
そのぐらい違う、文化も違うし食べ物も違うし気候も違うし、
いや気候と食べ物とかって結構体に影響を与えますもんね、うん、そうそう、
でしかもこれからリハビリをしていくわけじゃないですか、
うそうか、だからそれだけあまり環境が変わらないところを選ばれたっていうのも、う
ん、でその中で言うと選択肢は例えばヤンキースとかいろいろな選択肢はあったと思うんですけど、うん、それこそシアトルからも熱烈なラブコールも来てたし、
マリナーズ、
うんうん、とかね、
イチローさんが、ね、いらっしゃいますよね。
あともう一つはやっぱり、うん、あの日本っていうマーケットを考えたときに、うん、やっぱりもうドジャースはね、もうもともとさっき高田さん言ったように野茂選手とか、うん、前田選手とかっていうところでの、う
ん、ダルビッシュさんも最初にね、うん、最初なんか いらっしゃった時ありましたよね。
ダルビッシュいたかな、ちょっと忘れちゃったけど、うんうんうん、でもあの日本人からしてみると、うんうん、ドジャースってやっぱり親しみもあるし、
うん、そうね、
うん、ドジャーブルーはやっぱり人気ですから、
うん、
でロスはそもそも日本人は好きじゃないですか。
そうですね、うん、人気ありますよね。
だってさ、日本から例えばファンが観戦に行くときに、うんうん、東海岸に行くのと西海岸に行くのとどっちが楽かって言ったら、微妙に西海岸の方が楽ですからね。
あ、そうなんですね。
距離も近いですから。
あ、そうか、日本からの距離が、
うん、だそういう意味ではドジャース的にも日本という市場とかアジアの市場を考えたときに、うん、それはね一つのビジネス的なことでも言えばそういうこともありますし、
足立さんドジャースにダルビッシュ選手いたんですって、
うん、
でも足立さんがいたかなって思ったのは、うん、多分1年しかいないんですね、うんですよね、はい、レンジャーズの後、
うんうん、
ドジャースで、うん、でもその1年後にカブス、
うんうんうん、
あの福留さんとかね、はいはい、いらっしゃったカブスに行かれてるから、うん、多分いたっけなっていう感じだったんだと思いますけどね、うん
うん、でまあ、あと名古屋的に言うと、うん、ドジャーブルーはドラゴンズと一緒ですので、
そうですよ
でうっかりすると同じあのね、あのなんかネットの記事に出てたんだけど、うん、ドラゴンズのなんかみんなねあのユニフォーム着てる中に一人ドジャースのユニフォーム着て混じってたっていう、
嘘、
うん、なんかそういう
今最近、ね、昔、
うん、つい先日何のニュースだったかな、
うう
なんかね、なんかそんな珍事もあったみたいな
それ誰が、あ、分からずに用意したってことですかね。
分かんないけどね、なんかね、とにかく、まあまあ、ドラゴンズがはっきり言ってあのドジャースのユニフォームとかをパクってるわけですけど、
うんうんうんうん、
もうパッと見一緒なんですよね、
うんうんうん、
だからそういう意味ではあのだってあれでしょ、背番号17番のドラゴンズのユニフォームが今バカ売れしてるんでしょ、う
ん、なんでドラゴンズのユニフォームが売れちゃうの？
ドジャースの方が買えないから、
そうか、
うん、もうだから
なんかパッと見わかんないやみたいな、
あの17番でドジャーブルーだったらいいやっていうことで、
うん、
突然なんか売れてるらしいですよ。
ドラゴンズの17番って、
そうだから17番って確か柳選手ですよね、
柳優也選手、
うん、あ、だから柳選手のレプリカユニフォームがなんか突然売れてるんですって、
はい、でも今ねちょうど、うん、あの足立さんと一緒に、
うん、
柳選手の17番のユニフォーム、ちょっとこれ画像で見てますけど、
はい、
分からないですね、はい、
うん、
ドジャース、
はい、
あ
ー、なんかね、ドジャース の、はい、あのレプリカユニフォームが日本円だと2万円ぐらいなんですって、うん、
はいはいはい、
うん、でしかもそれがもうアメリカ国内で、
うん、
もうバカ売れしてて品切れ状態で、
うんうん、
で先見の明でそのいわゆるキャップのショップとかね、
はい、
そういうあのスポーツ系 あのストリートファッションのショップとかが、
はいはいはいはい、
もうドジャースに入るっていうのを山かけて、
うん、
あの大量に仕入れたところはもう勝ち組なんですって今、
はい、
あの入団発表する前に、
あ、そういうことか、
そう手つけて、うん、バーってもうとにかく仕入れてるところは、
うん、
もうキャップとかじゃんじゃん売れてるわけですよ、
うんうんうん、
LA のね、
うん、
でそれが買えないから、
うん、
もうドラゴンズでいいやっていうことらしいですよ。
すごいですね、
はい、だからそこまでのね、もうビビたるもんだとしても、うん、そういう経済効果もあるわけですからね。
だから経済効果だけでもすごいですし、はい、そのやっぱり
本人にとってね、
そうすごく話題になったのはその10年間の年俸がね、うんうん、1015億円でした、うん、
はい、
うん、これもすごいですよね。
それの大半は後払いっていう、
そうだ10年間の年俸じゃなくて10年間の契約金が1015億円で、うん、はい、年俸に換算すると1年間で101億5000万円になると、
うん、だけどそれは後払いっていう選択をして、うんうんうんうん、そういう契約にして、
で10年間移動しないでしょ、しかも、うん、
まあ、もちろんその契約ですから、その途中で何かそのね不測の事態だったり何かちょっと状況が変われば出ることになったとしても、そこはもうそれも含めて今アメリカはねもうその辺 の, あの法律的なこととか弁護人とか代理人制度とかっていうのはちゃんとしてるんで、日本みたいにぐちゃぐちゃすることはないし、かつその大谷さんの選択としてそれをすることによって自分が全部お金を球団からもらっちゃうんじゃなくて、自分の後払いでいいからその部分の資金をその有力選手の獲得だったりサラリーとかに当てることによって、うん、とにかく勝てるチームを作る。
そうですよね、その資金源がやっぱり潤沢にある方が、
う
ん
う
ん、
そう
チーム内でもね、うん、いろんなその人をね、うん、に渡りますしね、
うん、資金もそうなし、うん、多分今いるメンバーとかこれから入ってくる選手とかからしてみても、なんだよ大谷だけっていう風にならないじゃないですか、そうすれば、
うん、ならないですね、うん、だって後払いだもの、
ね、しかも彼がそうしたことによって自分はそれだけの年俸が例えばもらえるってなれば、
うん、そうそうそう、
感謝こそすれ恨むことはないじゃないですか。
そうね、
もちろんそこまで打算的に大谷さんは考えてはないと思うんですけど、うん、ただでも人間関係ってそういうもんだと思うし、
うん、そうですね、
うん、あれだけのもう、ね、いやいや WBC でもあれだけそのいろんな国の選手が彼にその握手を求めに来たりとかしてる、うん、もうリスペクトされる側の人なので、
気遣いの人ですよね、うん、本当素晴らしいです。
ちょっと話も長くなっちゃったんですけど、もう一つだけ言っとくと、
うんうん、
あの日本人のいわゆるそのビジネスパーソンだったり学者だったりとかあのアーティストとかで今まで世界中のトップ100とかっていう人っていろいろなことで紹介されたりするじゃないですか、はい、だから日本の企業でも大企業 の, そのトップが紹介されることってあったと思うんですけど、でもそういう人たちはその業界の人にとっては神様かもしれないけど、そこに全く興味関心のない人からしてみたらただの偉い人だけど、大谷さんの場合は万人からしてすごいっていう人じゃないですか。だからそれはねすごく大きな意味を持つと思うんですよね。
なんかみんなが応援したいなって思う、ね、うん、気持ちにさせてくれる人だなって思いますよ。
だからもうぶっちゃけた話、例えば孫さんとかソフトバンクのユニクロの柳井さんとか、うん、はい、トヨタのトヨタ秋葉会長とかすごいねもう世界中で有名な人いますけど、うん、でも はっきり言ってそれを妬んで悪く言う人もいるわけじゃないですか、
うん、
だけど大谷さんの場合っていうのは、
うんうんうん、
そういうのと違うところにいるでしょ、
うん、
それはね大きなことだと思いますね。
まあ、今後どういう、ね、活躍を、うん、私は何本ぐらい来年は大谷選手打つと思います。ホームラン、
ホームランは僕今年プラス10本、
あすごい、やっぱあそうか、
うん、は少なくともいけるんじゃないですかね。
あそっか、楽しみですよね。
敬遠の回数も減る気がするんですけどね少しは、
うん、
エンゼルスの時よりは、
あそういうことか、
うん、
もう
他の選手もいるし
勝負してくるぞみたいな、うん、ねえ、まあ、でも現役を長く続けていただくことが一番ね、
う
ん、私たちは嬉しいですけど、
そうですね、
さっき言ったあのマリナーズ、
うん、
イチロー選手までいらっしゃいますね、うん、と私言いましたけど、うんう
ん、はい、
イチロー選手みたいに今あの会長で特別補佐兼インストラクターみたいな、うん、ね、はい、なってらっしゃるじゃないですか、うん、ああいう感じで、
うん、
ドジャースのね、そういう立ち位置にもしかしたら、
うん、
なられるかもしれないですし、
そうですね、
小さいお子さんたちに教え、うん、ね、 野球を好きになって僕も野球やろうと思ってほしいってずっと言われてるのは、うん、一郎さんとかと一緒じゃないですか。
そうですね、松井さんとかね、
松井さんのこと、うんうんね、え、
まあ、大谷さんは多分永遠に一郎さんとはまた違う次元の野球少年であり続けると思うんですよね、うん、
あ、はい、
松井さんももう本当に野球大好きでずっとね、うん、そういう、まあ、松井さんの場合はちょっと少年というイメージがあれですけどでも本当にね、あの人たちってそういう存在じゃないですか、うん、大谷さんでまたそこからちょっと一つ抜けたところの、うん、なんか独特な存在感があるので、
そうですね、目を引くものがね、
うん、だからそういう部分でもすごく興味ありますね、
はい、
うん、
ということで私たちが選ぶ今年の MVP はドジャースに入団されました大谷翔平選手でした。2024年もこの TTM シリーズ続けてまいりますので、
大谷選手の話ばっかになっちゃいましたけど、
うん、なんか楽しいよね、はい、時給換算とか、うん、秒で換算とかしてる人たちいっぱいいて、はいはい、あ、なんかすごい自分たちでは味わえないことを疑似体験させてもらってるような感じで、うんうん、
はい、
なんか1,2,3,4 みたいなね、うん、そんな1秒間に300円ちょっとでしょ、はい、そしたら1,2,3,4 ね、4秒でね、うんうん、1,000円超えてるわけですからとかって思うとなんかすごいなって
だけど、
う
ん、一郎さんとか松井さんとか、はい、野茂さんとか落合さんとか、うん、今まで野球選手のモノマネをする芸人っていたじゃないですか、
うん、
大谷さんっていないことないですよ。います？
ね、モノマネ芸人のミニタニさんって人がいるんですよ、うん、
はい、
似てないのよ
でしょ。
似てないし、 なんだろう、多分あれ本当にちっちゃい人で、うん、なんとなく最初の頃のなんとなく似てらっしゃったんだと思うんですけど、うん、はい、で英語とか堪能で、うんうん、現地の方にインタビューとかね、
うんうん、
されたりとかでよくテレビとかに出てらっしゃることもありますけど、
はい、
似てないね、
ね、
声とかも似てないし、そのがっつりモノマネっていうよりも来て、
はい、
中継でお伝えしますみたいなね、ミリタリーですみたいな話しかそれぐらいですね。
だからそういう意味でもなんか独特出たよね大谷さんってね、はい、
デコピンが可愛かったですね名前がデコピンっていうのでちょっとまたほっこりしましたね、はい
、はい、
ということで、次回もどうぞお楽しみに。名古屋のスタジオからお送りしてきましたガーリーレディオポッドキャストエンディングのお時間です。
はい、
ではエンディング恒例〇〇の時に聞きたいおすすめの一曲、今回のテーマは私高田が決めました。
おい、
2023年もあと少しということで今年ヒットした曲でおすすめの一曲、
はい、
でございます。
なかなかね、うん、今年何がヒットしたかなっていう、
そういろいろね、
ヒットっていう概念がちょっと変わってきてるじゃないですか。
まあ、そうなんですけど、ね、まあ自分の中でヒットしたと思えば、うん、それでいいんじゃないかなと思いますけどね。
わかりました、
はいはい、では参りましょう、
はい、
先行は足立殿です。
はい、
足立殿
初めて言われた、足立殿の13人、
大河みたいな、はい、足立殿
足立殿の13人ってなんか13人なんか、
う
ん、
ガールズがガールズがいてね、怖い、
やだな、
やだな、怖いな、
はい、
今回のテーマ今年ヒットした曲でおすすめの一曲、先行剛殿
はい、 The Beatles Now and Then、
あ、はい、
はい、まあヒットしましたよ、
うんうんうん、
はい、突然っていうか、まあ話題にはなったんですけど、27年ぶりの新曲、
すごいですよね、
うん、
あの技術ってすごいですよね、
はい、ピーター・ジャクソンっていう、うん、ロード・オブ・ザ・リングスの映画監督をした、はい、人が、うん、まあ、その技術をもうずっと研究し尽くして、でジョン・レノンが自宅でニューヨークのね、殺されてしまったダコタ・ハウスっていうアパートというかね、そこの前で彼は暗殺されるわけですけれども、 その彼の、あの住んでた部屋でピアノ弾き語りで歌ったデモテープ、カセットテープですね。27年前ですから。
それは小野陽子さんがお持ちになってたってことですよね、うん、
遺品としてね。で、まあ、ポールが、陽子からそれを託されて、で、最初、95年だったかなに、まだジョージ・ハリスンも生きていて、でそのリンゴと3人で、その曲で、新曲をレコーディングしようとしたんだけど、あまりにもその録音状態があんまり良くなくて、元のね、うんうんうん、だってカセットでも普通にラジカセで撮っただけなので、まあね、で声とピアノを分離させるってことができなくて、その当時の技術では、うんうん、レコーディング仕掛けたんだけど一回頓挫したんですよ。でそこからもう時を経て、この AI の技術がこれだけ進歩して、うん、ついにそれを分離することができて、でジョンの声だけにすることができたんです。
すごいですよね、う
ん、でそれのドキュメンタリーが公開されてるんですけど、
うん、夢がある。
でジョージが亡くなってしまっていて、うん、でどうするってなった時に、残されたメンバーのあと2人、リンゴとポールは、まあ、ポールが ほぼイニシアチブを握ってるんですけど、あの元々あったそのジョン・レノン そのデモテープの中 その転換部分をバッサリ切っちゃって、それは実は賛否巻き起こしちゃったんですけど、ジョンが好きな人はなんであそこ切ったんだってすごい怒ったんだけど、でもこれはあくまでビートルズの楽曲で、うん、しかもジョージに対するトリビュートでもあるっていうところで、あの作り上げた。この辺の詳しい話は僕実は自分のポッドキャストで話してるんですけど、これ初めてあの今日この時間から配信されるっていう時に僕聞いたんですけど、もう本当にあの夜聞きながらもう本当に涙がこぼれてしまったんですけれども、もうやっぱりその話題性、27年ぶりとか AI 技術でとかジョン・レノンのとかいろんなそういう話題性だけで見ちゃえば、うん、まあなんていうのかな、企画ものっていう形になっちゃうかもしれないんですけど、うん、でも僕はこれはもうあの残された、ね、メンバー2人からの、そのいなくなってしまったその2人に対してのトリビュートとしてはもう本当にこれ以上ないものであって、もう最後のシングル、もうこれはちょっとね今年一番の出来事でした。でこの2023年にビートルズの新曲とローリングストーンズの新譜が聴けるなんて
そうですね、
思ってなかったし、しかも宮崎駿監督の最新映画が2023年に公開されてとか、もうなんか2023年って本当不思議な年だったなって思います。まあ、この曲に関してあの僕があの話してるポッドキャスト、これね不思議なことに1000人以上聞いてるんです、
うんうんうん、
これあのよかったら聞いてみてください。
はい、
はい、
ぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、
ということで、高校高田沙織さんにも発表していただきます。
はい、
今回のテーマ、今年ヒットした曲でおすすめの1曲、高校高田沙織、
キングヌーガラス窓。
はい、
もうねこれはメロディーラインがえげつなくね、うん、
はい、
もうおしゃれでかっこいいんですよ、うん、
さっきも聞いてましたね。
そう、もうねすごいすごく聞いた、
はい、
今年 あの公開された映画ミステリという流れの主題歌で、はい、ミュージックビデオ自体は、うん、ドラマミステリという流れのカメレオンっていう楽曲が主題歌にドラマで歌ってたんですけど、うん、はい、今回映画の主題歌がこのガラス窓 でカメレオンの続編になってます、ミュージックビデオ。
うん、
人形劇みたいなね、そんな感じで。でね、もう歌詞がね、うん、本当にとっても素晴らしいので、全部皆さんね、あの最初から最後まで聞いていただきたいんですが、
はい、
私はもう今年この曲が自分の中で、あ、いいな、刺さったなと思った部分が、誰かが決めた宿命や変えられない運命の中で生き抜く意味を探し続けたい、弱さは負けじゃない、壊れたら直せばいい、誰もが一役を持っていびつさっていうね、
うん、
そうなんですよ。もうなんかちゃんと 今まではなんていうのかな、若い頃とかは、まあ、みんなそうだと思うんですけど、頑張って生きようみたいな、うん、何かを目標に頑張るぞみたいなね、そういう感じだけど、だんだん年を重ねてくるといろんなことが自分の周りにも起こるし、自分の感情の中でいろんなことが変わっていくし、それが昔だったら長いスパンで緩やかに変わっていったものが、結構短いスパンでパンパンパンって本当に自分の中で変わることがたくさんあるでしょ、うん、だから本当この歌詞みたいに生きるんじゃなくて、うん、まあそうだ、私今生き抜いてるんだなって思う感じが強くなってきたかな、うん、だから刺さったっていうのもありますけどね、うんうん、まあとにかくおしゃれなんで、あの寝る前とか、
はい、
本当に高速をね、あの走りながらとか、うんうん、聞いていただけたら、夜とかね、
はい、
おすすめでございます、
うん、
はい。さあ、私たちがおすすめする音楽は Spotify のプレイリストをガリレリレコメンド10でぜひ聞いてください、
はい、
これまでのプレイリスト1から9ももちろん楽しめます。
はい、
今回までが10、
う
ん、
そうです、
うん、
はい、
で2024年度から11、
はい、4年度っていうか2024年の
始まりから、
はい、一発目から
11、
はい、
ということですね、うん、はい、ガリレリのポッドキャストとともにプレイリストもフォローして楽しんでください、
はい、
そして皆さん聞いていただいておりますでしょうか、レコ先生のおしゃべり、ガリレリのスピンオフ番組ナチュラルサイエンスラボ自然の科学、
はい、
今月のマンスリーテーマは温泉の科学をお送りしてるんですが、今週金曜日は自然の科学も今年のラスト配信となります、
うん、
なので玲子先生と私が2人でお気に入りの温泉や行ってみたい温泉を紹介し合ったり、七夕の配信開始からの半年間を振り返ったりしています。ガリレディナチュラルサイエンスラボ自然の科学フィーチャリング玲子先生、こちらもぜひチェックしてください。
はい、
そして本当に聞く気ありますか、何ですか今の気の気のない、はーいは、はーい
って言いました。一般リスナーの声を代弁したそういう、もう聞き流してる人もいるだろうから、こうして今引っかかりを作って、
うん
うん、押してるわけですよ。
すんごいはーいって言いましたよねああいう返事されるとなんかやる気なくなっちゃいますよ ね
、
うん、
そう、
はい、そしてこちら本家ガリレリなんですが、
うん、はい、今年ヒットしましたね、はい、これも
ヒットしましたね、はい、拍手と一緒にね、はい、あの、うん、サカナクションの山口さんの公演に行った時もありましたから、
ああいうライブは特にあるんじゃない、
まあまあまあまあまあ、
バンド形式だとさ、うん、もうちょっとさ、うん、わーって盛り上がっ ってイエーってやって、うん、で MC 喋り始めるととかってあるけど、うん、一人でだとさ、
うん、
なんとなくじゃーんってこう終わって余韻の時とかにさ、
特に弾き語りの時とかね、
うん、で歌い始める時にじゃあ次これ聴いてくださいってやった時に、うん、なんか中途半端にいつまでも拍手してるやついるじゃん。
でもね、その始まる時にしてる人はいなかった。
あ、ちゃんと、ね、偉いね、さすがに
魚民はね、空気を読みます、うんうん、こうキョロキョロしてる人やっぱ多かったですね、うん、
なるほどね
でもやっぱあのまばらな人いらっしゃいましたよね、はい、で、
はい、
何話してたかな、そう新年は本家ガリレリ、
はい、
新年は1月2日火曜日、
うん、
初ガリの日に配信予定です、
はい、ガリ染め、
誰が決めたんでしょうね初ガリの日
ガリ染めかガリレディ始めか、うん、ガリ始めか、
うん、
まあ、なんかそういう感じじゃないですか、
初ガリの日で分かりました、
はい、
そして12月19日に配信しましたエピソード191、
うん、
ガリレリクリスマスソングスペシャルのエンディングで発表しましたちょっとしたものをリスナープレゼント、
ちょっとしたもの
ちょっとしたもの
ちょっとしたもの、ああなるほどね、
ちょっとしたものじゃなくて、うん、ちょっとしたも の、
はい、分かりました、
ちょっとなってる
とちょっとニュアンスが違いますね、
ちょっとしたものじゃなくて、はい、ちょっとしたものです、
はい、
私たちの気持ちですからね、
うん、そう
っ
す、
はい、そうっすまた聞いてる人出ましたね、そうっす、
そうっす、
うん、ご応募くださった皆さん本当にありがとうございました、
ありがとうございました。
私たち2人がそれぞれ用意した高田賞そして足立賞の当選者は年が明けたら発表させていただきますので、
はい、
ご応募された方は楽しみを来年に持ち越してワクワクして、
うん、
ブギウギして、
はい、
お待ちください、ね、はい、
はい、
ということで、
無重力みたいですよ、
ブギウギ見てますか、
うん、見てますよもちろん、うん
ね、
ちょっとね今時代的にね、
そうですね、
ちょうど激動の時代ですけど、まあ、そんな中でね、 まあ、吉本新喜劇の、
はい、吉本興業のお坊ちゃんと、はい、
吉本新喜劇吉本興業のね、はい、これがどうなることやら。
そうですね、そのあたり気になりますね。
はい、
はい、ガリデリのことも皆さん気にしていただけたら嬉しいと思います、
はい、ですね、
はい、今週もそして今年1年も私香田沙織と、ディレクタープロデューサーである足立剛にお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんからの、メッセージだったり X か、
うんうん、コメントとかね、
うん、そうね、はい、X のコメントだったりとか、ああいうものが本当に今年1年も大変励みになりましたし、
はい、
ポッドキャストというのは皆さんとより身近にねこうなんていうのかな会話をしてるような、
うん
うん、そんな感じが本当にするなっていうのを毎年毎年、
はい、
私たちも噛み締めておりますので、
はい、
うん、来年もねどうぞ皆さんガリレディどうなっていくか分かりませんけど、
うん、
アップデするっていう噂を聞きましたけど、
うん、
何2週間に1回とかの配信になったりするの。
いやそれはね
そうではない。
それはアップデートと言わないんじゃないですか。
いやなんかそのアップデーだからなんかね、
はい
はい、いろいろとまた、
うん、うん、まあ新しい年になってたところで、まあ、お話をちゃんとしようと思うんですけど、はい、この番組前からちょっとお話ししてるようにファーストーリーという台湾のポッドキャストホスティングサービスの方に移しまして、うん、そこで今順調に配信をさせていただいてるんですけど、実はですね番組をもう具体的に応援する方法というのがファーストーリーには備わっておりまして、
うん、
例えばサブスクリプション
もうで今ほとんどポッドキャストはサブスクついてますもんね、
うんうん、でそれがこちらで自由に設定できるっていうのがあって、うん、それとあとドネーションで、いわゆる投げ銭システムというものが、はい、備わっています、
うん、
でこれを、今まであまり正直それを大々的にアピールしてこなかったんですけれども、すでにですねガリレリをもう具体的に応援してくださっている方がいてですね、我々に対してその面白かったよということでいわゆる投げ銭をしてくれたりとかっていうのがあるんですね。
海外の方は、まあうん、海外では一般的です
もん
ね。
チップの、ね、習慣がもう根付いているので、
うん、
それを本当に気軽にやってくださっていたりするんですけど、
はい、
それを、まあアピールしていこうと、うん、ちゃんと我々もその分いいものを出していきながら、そしてサブスクリプションの方は限定エピソードっていうのができるんですね、
うん、
なので新しい年になりましたら、例えば、この週この週この週は誰でも聞けますよ、でもこの週のこれは、そのメンバーじゃないと聞けませんよっていう配信の仕方といったものも取り入れていこうと思ってます、うんうん、でそれあだったらもういいやって思う方もひょっとしたらいるかもしれませんけど、でも応援してくれる方に向けてちゃんと我々は真摯に向き合っていきたいなと思うので、はい、ですからもう本当に、まあ、より一層の応援をよろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
今年も1年皆さんお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
そして今年も1年お世話になりました。
お世話になりました。
ではですね、今年最後の締めに参りたいと思います。
はい、
よろしいですか。
はい、
準備はできましたか、
うん、
深呼吸はしましたか。気持ち悪い。締めていこう、
はい、
ガーリーレディオポッドキャスト、ここまでのお相手は
ディレクターの足立でした。
そして私香田沙織でした。それでは皆さん、良いお年を。